時間は熱血教えて中澤先生のコーナー。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
改めまして中澤治です。
犬塚篠です。
はい、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
お願いします。
まあね、熱血を教えて中澤先生、
はい、
熱いトークが売りなので、
うん、
はい、こういう寒い時にぴったりだと思うんですが、
そうですね、はい、寒い日は中澤先生のトークを聞いて温まろうよと
ね、
はい、
なんか先週、うん、本当に、年内はね、
はい、
年内というか昨年度は最後の放送があって、うんうん、いつも通り1週間しか空いてないのに、なんかすごい久々な感じ。
あー、でもちょっとその感覚わかるかもしれない、
うん、なんか新しい感じっていうかね、
うんうんうん、
なんていうかな、そういう気分しませんか。
あー、ね、なんか年末年始って、うん、なんだろう、なんか恋というか、いろんな人の SNS も見るし、うん、なんかいろんな人に会ったり、
う
ん、まあ、なんか初売り行ったり初詣行ったり、うん、なんかイベントがギュッと詰まってる感じがするから、
そうそうそう、
久々な感じするのかもしれないです
ね、
うんうん、
なんかすごくこう新しい気持ちっていうか、
はい、
すごくそのニューな感じもあって、うん、
はい、
同じスタジオで同じ時間なのに、うん、こうすごくやっぱり新年っていう
か、これが新年ってやつですか。
来ますね。
不思議ですね、
うん、
1週間前にお会いしたばかりなのに
そうですね、やっぱり新しい年なんでね、
はい、
気を引き締めていきたいと思うんですが、
そうですね、
初詣行きましたか。
初詣行きましたよ。毎年初詣は、
ね、
はい、
しっかりじゃあ お参りもして、
お参りもして、おみくじも引いて
でスタートと、
はい、
素晴らしい。私もね、実はちょっと仕事もありまして、
はい、
豊橋ではなくてですね、うん、ちょっと島根の、
はい、
出雲大社ちょうど行けたので、
はい、
寄ってきたんですね、
うん、
ちょっと島根の方でお仕事もあったついでだったんで、
はい、
まあすが、まあやっぱりなんていうのかな、
うん、
出雲大社って元々のルーツなんで、
はい、
とてもやっぱり壮大です。
パワーを感じられましたか。
パワーを感じて、さすがの私もね、
はい、
出雲大社には勝てないなと思
やっぱなんかそのパワースポットというか、うん、そういう場所に行くとすごいおって、やっぱ来るとこは来ますよね。
でもやっぱ
そこのパワー力というか、
なんだかんだ言ってもやっぱり皆さんが集まる場所、
うん、
まあ、昔ね、今はそうは言ってもスーパーでデパートとか、
はい、
初売りとかもありますが、
はい、
やっぱり神社って本当に皆さんがこう集まるところなんで、
うんうん、
いろんな意味でこうパワーが溢れますし、
はい、うん、
まあ結構すごい混んでね、すごい並んで列作ったりというお参りもされてる方もいっぱい見える中で、結構私もうまいことね、時間を作ってい
い時間
になるべくこうお参りしやすい時間を選んでいたんですが、
うん、
それでもやっぱり朝だったんですけど、うん、それでも結構人は見えて、
やっぱそこを狙ってくる方々もいますもんね。
そうそうそう、そう、うん、ね、ちょっとこうちょっと前人もいるし、でもなんかちょっと静かな感じもありながらっていう感じで、ちょっと、
はい、程よく、
はい、お参りさせてもらったんですが、
うん、
まあ、いろんな、ね、受験もありますし、
はい、
いろんなこともありますので、
うん、
こうなんとかこう今年ね頑張っていきたいなと思いまして。
そうか、先生は本当にいろんな方々の思いを背負ってるわけですもんね代表して出雲大社へ。
いやいや、まあ、でもそれぐらいの気持ちでね、うん、やっぱり皆さんがっていうところが一番優先で、
はい、
やっぱりいろんなお子様とか、
うん、
まあ、塾生の方もいろんな地域で預かったりとか、
はい、
やっぱり教えてますので、
うん、
まあ、自分というところよりもやはりこう皆さんがっていうところがやっぱりあるかなと思いますね、
はい、
なんか代わりに、みんなの代わりにはではないですけど、
はい、
そういう気持ちを持ちながら、
ね、うん、
日々行かないと。
でも心強いですよね、代表して出雲大社へ行ってくれた先生。
そうですね、やっぱりこうね、新年なんで、
はい、
やっぱりいろんなところに思いを馳せていくと、
うん、
やっぱりこう世の中とか社会とかってね、
はい、
やっぱりこう広がり感とか、やっぱ人と人とのつながりとか、
つながりって本当大きいですよね。
ああいうところに行くとですね、うん、すごくなんか普段意識してないんですけど、
はい、
例えば車でふと名古屋の方のナンバーとかね、うん、岐阜の人見つけナンバー見つけると、
はい、
あれね、地元近いなと、
親近感が
どんな人なのかなとかね、なんか普段ナンバー見てもそんな気にしないんで、やっぱりこう、うん、やっぱりこう、
うんうん、
なんていうかつながる意識したりとか、
はい、
やっぱり車で列を並んでて家族で見えたりすると、
うんうん、
受験生なのかなとか、
あ、
いろんなことをこう思いながら、
うん、
人とも、まあ、直接触れ合うことはね、
はい、
そんなあれですけど、まあ、拝見しながら、
うん、
いろいろこう思ったりしながらです、 回ってくると、はい、たまには遠いとこ行くのもいいななんて、なかなかあのお参りって言ってもね、はい、あの初詣みたいな風に動けることが少ないので。
あ、もう年末年始もやっぱり先生はずっとお仕事をされてることが多いですか？
そうですね、まあいろんなことをやらなきゃいけないのもあるんですけど、はい、ギリギリまでやっぱりあの塾の方も授業がありますし、あの自分もそういうこともありますので、結構、まあ、しーちゃんもそうですけどね、はい、あんまりお休みお休みできるってあんまりないですね。
ああ、確かにいつも普段からなんかお休みも不定期だからお正月気分はあるけど、うん、社会復帰に時間がみたいなのはあんまりないですね。
僕もたまたま大晦日にちょっと、大晦日とか日程がそこしか取れなかったので、はい、あのちょっと島根に行かなきゃいけないお仕事があったので、うん、ちょっと行ったついでに、あのついでってちょっと申し訳ないんですけど、はい、行って、うん、あのちょうど縁があって行けたっていう感じなので、うん、あの本当にいつもはね、あのそのタイミングで神社さん行かせてもらってるんですけど、はい、ちょうどよかったなと思って、それでちょっとこう気持ちも新たにですね、はい、1年スタートしたい。
そうですね、
今年はどうですかしーちゃん、どんな1年を、
どんな1年を、
うん、
まあその年末にもお話ししましたけど、やっぱ目の前にあることを一つ一つ丁寧にコツコツ確実に感謝の気持ちを忘れずにやっていきたいなというのもあるし、うんうんうんうん、あとはそうですね、まあ、今情報量が多くて、うん、私は結構影響されやすいし、
はい、
その惑わされやすい、流されやすいっていうところもあるので、はいはい、なんか自分でこれは必要、これはそんなに必要ないかもっていうのを取捨選択できるようになると、
うん、
なんかより良いのかなって思います。
なるほど、ね、
うんうん、
まあでもあのいろいろ思うことはね、はい、大事ですよね、
うん、
僕もね、あのどうですかラジオ聞いてる皆さんも1年でこうスタートっていうと、なんかいろいろ思うところもね、
は
い、いっぱいあっていろいろ決めていらっしゃる方とか、
はい、
なんかいろいろそれぞれのこうなんで新年の迎え方っていうのがあると思うんですが、うん、
今年はこれやりたい、旅行に行きたいとか、
そうそうそう、僕はね結構あの新年最初になると、うん、もうやりたいこととかやりかけてることとかいろんなことを全部書き出すっていう、う
ん、いくつぐらい出てくるんですか？
いやもう相当数ですね、
今年だったら
もう今30個ぐらい溜まってますね。
おお、
はい、
それを年始に書いて、うん、去年はいくつぐらい書いたんですか？
去年もあのとにかくあの皆さんもちょっとお勧めしたいんですけどね、うん、あのやらなきゃいけないこととか、
はい、
例えば やりたいこととかあるじゃないですか、
うんうん、
でも何でもいいんで、はい、例えばしーちゃん買い物行きたいでもいいんですよ。
お
もう全部とりあえず書くんですよ。
お
全て
全て
思いつくままに、それで思いついて、うん、あの全部書いて中で、うん、日々の暮らしの中でこなすできそうなものがあって一個一個やっていくんですね、うん、
あで消していく。
そう、そうするとねやっぱり綺麗にこうスケジュールできて終わっていくんです、
はい、
うん、
それってあれですよね、うん、まあ、なんかできそうなものを書いていくんですよね。
そう、できそうなものとかしたいこととか、
ああ
でも残しててもいいんですよ、ディズニーランド行きたい、
はい、
で残してたらいつか行けると思うんで、
うーん、
はい、で思ってやっぱり思い立ったら吉日っていうように、
はい、
やっぱ思ってすぐに行動を移す、
うん、
もしくは思ってすぐにそういう準備をする、
はい、
まあ、もしくは思い続けるというのが道になるので、
そうか、頭のなんか片隅にでもそういう気持ちがあればどこで誰がそれをなんか察してくれたり聞いてくれてるか分かんないですもんね。
だってあの本当に望むことって、うん、あの例えば神様にお願いするとか言いますけど、
はい、
あのまず真っ先に出てきませんか？例えば受験生と合格したいって書きません、
う
ん、
そうか、それがもう第一に出てきますよね。そうそうそう、受験生の方々は
あのやっぱり合格したいから、
うん、
じゃあどうする、
うん、
やっぱり、自分が望んだことに対してどうするって出てくるじゃないですか、はい、だから例えばあ買い物行きたい、じゃあ何が買いたいの、
うんうんうんうん、
で何をどこで買いたい
の、あ、
ね、でどうやって買いたいの、
うん、
やっぱり出てくるじゃないですか。
そっか、メモしとくの大事ですね。
だから僕はね、うん、あの基本的に1日とかは、はい、何もないじゃないですか、
うんうん、
まあ、基本的にお仕事も比較的1日は少ないじゃないですか、はい、だからその時にやっぱり思うままにだとこう、うん、いつもおすすめですね。皆さん
やっぱ書いとくの大事かも。私もあの初売り行った時に、うん、まあなんかいろいろ見たいところ見て満足して帰ったはずなのに、うん、後であそこも見とくんだった、見とく予定なんだった、見たかったんだったって思い出して、
はいはいはいはい、
メモしとけばよかったって
ね、
うん、
やっぱりそうなりません？
うん、
やっぱりあそこのスカーフなあ見ときゃよかったなとか、
そうそうそう、
あのカバン欲しかったなとか、
そう、見てから判断すればいいですもんね。
そうそうそう、うん、それもありますよね。
そっか、それと同じか、お買い物するときメモするのとちょっと
そうそうそう、
まあ、同じではないけど まあ、書いて自分の中にそうそう意識もしますもんね。
結構ねだからね、うん、実はずっと書いていくとあの僕の場合だと樹形図みたいに、はい、あのどんどんどんどん先につながっていっちゃうんですね。
あこれやったからこれにつながってとか、
うん、今は最近タブレットとか、うん、あのスマートフォンもあるので、まあ、あのそこの中でやっていくので、うん、比較的完結しやすいんですが、はい、ノートに書いたりした時はあのどんどんどんどんつながっていくんで、はい、もう半永久的ですよね。
うん、
はい、例えばそうですね今年はじゃあ校舎を出すぞとか決めたら、
うんうん、
あの大体私は2月から始動するんですね、新しい年回りとして、はい、だからその2月までにこう書き足しといて、はい、じゃあここからスタートみたいな感じで始動することが多いです。
うん、書いて整理するのってやっぱり大切。
そうで、あのいらなくなったら消せばいいので、
うん、おじゃああのあのフリクションだっけ、もう何でもいい、消せるペンで、
まあ、横線でもいいんですけどね
うん、うん、
あと思い出すのにもちょうどいいし、
はい、
あのやらなきゃいけないことも忘れないし、
そうかいっぱいあるとあこれ忘れてたとか。
でも
あ
のよく、うん、あのテスト範囲とか あ,、はい、あるじゃないですか、
うんうん、
あの覚えてますか、
はい、
あの国語、
はい、
教科書、
うん、
P48
から63、懐かしすぎる、
漢字の学習とか言葉の決まり、うん、何ページみたいな、
プラスプリント2枚みたいな、懐かしいな。
あのあれもそうなんですけど、
はい、
あれをダッと見て、
うん、
見たら範囲、はい、多いなとか、
う
ん、たくさんあるなって思いません？
もうあここ少ないからここからやっとくかな
と昔にね、あの手さえ見たことある方多いと思うんで、
うん、
あのでその時にじゃあちゃんとこれをやっていくっていう順番を決めさせるんですね。
あ、う
ん、だからどういう風にこうやるか、だから何でもいいんですよ、番号でもいいし、
うん、
あの印でもいいんですが、はい、やっぱりそこの中で意識をちゃんとこう持たせるために、
うん、
あのまあ書かなくてもいいんですけど、こうそれが何っていうのを印つける、もしくは別に写させて、う
ん、はい、
でその字をどういう風にこうやっていくか、
うん、
とかやり終わったかどうかっていうチェックを必ずさせてるんです。でその時に例えば、まあ、書き写さない場合に関しては、例えば今もし今度テストありますので、はい、聞いて自分で、終わってると思ったら丸つけなさい、終わってないと思ったら×つけなさい、
はい、
例えば完璧にできると思ったら二重丸つけなさい、
おあ3段階ぐらい
ぐらいにしてみる、例えばね、
あ それ分
かりやすい、そして子供さんの方に言ってみたら、うん、テスト範囲にそれを書かせると、
はい、
ほぼほぼ多分ね、
うん、
まあ丸もしくはペケが多いです。
あ二重丸ってだって相当自信がないとできないですからね。
でしょ、で書くとどんだけ自分が勉強してないかって実感するんです。ペケばっかだから、
あ
れ終わってないって分かるわけです。
なるほど、ダイエットでいうレコーディングダイエットと同じことですね。
で丸ばっかだったらどうなるか丸ばっかだったら二重丸してないのがこんだけあるんだと。
ああ
で丸だったら大体しーちゃん何点取ると思います？例えば3
丸か
二重丸丸パツってこう書いてって先生に言われました、うんうんうんうん、中澤先生言いました、
はい、
犬塚さんちょっと 丸バツつけてくれると、
はい、
ね、自分の気持ちで、
バツは全くできてないと、
まあ、まあ終わってない、
終わってない、
丸はまあ一応終わってる、
終わってる、
二重丸はまあできてる、
まあまあできてるか、
まあまあまあ
大丈夫だろう、まあ、いけるだろうみたいな。
でじゃあ丸が
全部
丸は自分の中で何点取れると思います？
丸は、うん、まあ、平均点ぐらいとか、
うん、そうだね、
じゃないですか。
60点なら60点ぐらい、
うん、
で大体そう思うじゃないですか、
うんうん、
で口出してでしょ60点で、はい、ってことは60点なんですよ、うん、
ああそれ以上できることはない。
そう、
あそっか。
でよくあのなんとなく普通にやってるこういう会話あるでしょ、
うんうん、
丸だったら何点取れるって、60点、はい、まあまあ60点取れそう、
うんうん、
で60点取れそうってことは60点ぐらいの勉強なんです。
あそっか、
だから20丸で80点取れたりしたら80点の勉強なんです。
20丸だったら私の認識の中では20丸は100点でした。
あじゃあもう20丸だったら本当にできるんだなって実感が湧くんじゃないですか、
うん、私はそうですね。
バツだったら、
バツだったらもうそこ捨ててますよね。
捨ててますね
もうそこの問題出たらもうそこは捨て、
2、30点と思いません？
そうですね。
でしょ、
うん、
だから2、30点ぐらいの感覚っていうことは、
はい、
まあ、そういうもんなんですよ。だからそれって実はすごく自分に素直に答えてる、はい、よく子供さんに聞くんですよ、
はい、
勉強してるってしてないとか、うん、大丈夫、
うん、
じゃあ大丈夫って言うけどじゃあ何点取れそうなの、
うんうんうん、
だいたい60点70点って言うじゃないですか。
あ
で60点70点でいいのって聞くと、うん、よくないって言うんですでということは60点70点の勉強しかしてないんですよ。
うん、
だから書いて具体化することってすごく分かりやすくなる。
あそっか、うん、勉強とかもすっごい頑張って、うん、もう今回はテスト本気で頑張りたいって思ってやって、うん、範囲完璧にやったはずでも100点取るのって本当難しいですもんね。98とか取れても。
そうそうそうそうそう。
だからやっぱり思ったよりはできるのって珍しいっていう、うん、
結構ね僕もあのお母様方に言うんですが、うん、100点取るときに100点分の勉強したら100点取れないんですよ。
だからもうあれですよね、隅から隅まで出ないかもしれないような200
点分300点分のようれあのもう勉強してやっと100点が取れる、うん、要するにあの僕もよく昔聞かれたんですよ、
はい、
あの先生ってね、うんうん、あの車あるじゃないですか、はい、メーター、
うんうん、
メーターであの出さないのに、はい、なんで200キロとかまで出せるようになってるの、
はい、
わかります？出せないでしょ。
出せない出せない、
そう、出しちゃいけないじゃないですか、うんうんうん、200キロ、うんうん、なんで200キロだ
って、なんでですか、
なんでその スピードメーターあそこまであるんだって、うん、僕が聞いたのは、うん、要は100キロの車しか出せない車100キロ出すってもう限界なんですよ。だから危なくてしょうがないわけです。あ、要するに200キロ出る車で100キロ出すことは安全じゃないですか。
やっぱ余裕を持たせ
る、余裕持ってるし、だから それぐらいの性能があることで、うん、要するに余裕もあって安全に走行できると、
うん、
その制限速度まで、ね、はい、もしカツカツだったら、うん、まあよく考えてみてください、はい、三輪車で時速60キロ出そうと思って
怖い怖い、
もう
想像しちゃいましたよ。
ちょっと笑っていただくぐらい危険極まりない、
うん、アニメーションとかの世界ですよね、映画とか
で出るか出ないかもまず速度わかんない、
うんうん、
でしかもその速度で三輪車じゃ危なくてしょうがない、
やばいやばい、
そんだけ人間必死でしょ、
うん、
これってどうなのって考えたら、うん、安全な走行ではないですよ、
ない、もう顔真っ赤にしてきっと、そうそう、でうわーって、
でそれをやろうとしてもどうなります、途中で転んだりとか怪我したりとか、うん、やっぱ当然、まあ、3人じゃなくても全然でもそうですけど、はい、するじゃないですか、うん、やっぱそれは無理するってことなんで、うん、勉強でも同じでやっぱ余裕を持って取れるようにしていかないと、はい、やはりきちっと毎回毎回成果、ただもしかしたら三輪車で100キロ出る、60キロ出るか
もしかしたらね、そうですね、
出るかもしれないけど、うん、普通見たらそれはちょっと無理じゃないのって、
まあ普通に考えたら
ってなるでしょ、うん、もうまあそれはちょっと出るか、まあちょっと偉いんじゃない、
そうですね、100人中99人が無理と、
そ
う
そ
う、
それじゃ試験に置き換えていただくと、うん、
はい、
無理無理走行してる時にはいやちょっと無理なんじゃないのって、ちょっと厳しいんじゃ、そしたら取れるかもしれないよ、
もしかしたらね、
そう、うん、試験当日取れるかもしれないけど、ちょっとそれだと無理が出ないっていう、
心に余裕が出ないですよね、
それにもう危ない走行ですから、うん、だからやっぱそこら辺は余裕を持ってやはり日々勉強していくっていうのもそうですし、
うん、
まあ、余裕を持ってスケジューリングする、余裕を持って予定を把握するっていうのもやっぱり一緒なんで、うん、全部こう把握していくっていうのはすごく大事なことではないかなと思うんです、うん、
でその余裕を持つためにもやっぱり自己分析しっかりして、
そうそう、だからやっぱり勉強するときもそうですけど、あの、まあ、皆さんに使えるとすると僕はまあおすすめです、あえてこう書きたぐっていただいて、
ね、現実を突きつけられそうな感じもしますけど、
案外ね、実はね、書きたぐってもいいですけど、うん、綺麗に並べたらなんかするといいですね、
あ、見やすいように、
見やすいといいです、はい、でもうあの終わった順に消してっていただくと本当にスムーズに、
うんうんうん、
テスト勉強もそうやってやれって言ってるんです、
はい、計画的に
やらなきゃいけないこと書き出して、
そしたら、直前でわーって焦らなくて済みますもんね、
まあでもそんだけの、うん、まずまあそもそも論ですよ、うん、書き出して綺麗にしてっていうことで時間過ぎちゃう子もいるんで、そこは短くした
ほどほどによ
くあるんですよ、特に女の子でも多いんですけど、うん、テスト範囲を
まとめるんですよね、
書き写して綺麗にして、うん、マーカーとかで全員引いて、大事とかで付箋つけて、ここはテスト前完璧に覚えるとかこう書いて、うん、それで準備で多分大体 2,3 時間かかってです、ね、
みんなカラーペンとか可愛いの使って、
綺麗にやって、はい、それでその日はそれで終わって、うん、で次の友達に見て見て計画立てたって、はい、すごいって言われて帰って、うん、そういうのが多い、
ありますね。でも私は逆にそういうことできなかったんですよ、なんかデコるとか自分でまとめるっていうのが苦手で、
うん、
だからそういう綺麗にまとめられる女の子羨ましかったです。
あ、でもね、うん、本当に あれはあれ才能だと思いますよ、
そう、すごいなって思います、
うん、
い
や、もうだからテスト範囲を綺麗に着色してる子は成績上がりにくいってジンクスがあるんです、うん、
僕の中で、
まあ、上がりにくいだけですよ、絶対じゃないですけど、はい、うんうん、よくそう言って言うんです、
はい、やっぱりそこに気を取られすぎて、
そう、うん、だから、まあ、無駄にでも雑でもとにかくやらなきゃいけないことをスッとやっていく方が本当は効果があるんじゃないか、
バランス
ね、新年なんでね、うん、やっぱりこういろんなことを張り切ってやりたいと思う気持ちはあるし、うん、
る
それがすごくこう目立つことに行きやすいんで、うん、今のテスト範囲と一緒で、
はい、
やっぱりこう逆にこう自分の、うん、まあいい意味で見てもらってですね、
はい、
ちょっとこうやりたいことしなきゃいけないことなんかを綴っていただいて、うん、そしてちょっと整理なんかして
まとめてちゃんと
まとめてなんかいただくとね、うん、新年のスタートとしてはいいのかなって、
はあ、先生が言うと本当説得力ある
いや僕ら本当こっから入試スタートなんでね、
あドキドキ、
そうとにかくあのそして4月もまたねスタートなんで、うん、とにかくスタートばっかり続いていくんで、
うん、
まあ、ここはちょっとあの新年一発目の放送の中で、うん、皆さんにも、おすすめの、
はい、
スタートの仕方を伝授してみようかなと思いました、
うん、ビシッとしてますね
はい、まあこんな感じでじゃあ1年間頑張っていきましょうかね、
はい、
はい、
引き続きよろしくお願いします。
お願いいたします。
熱血教えて中澤先生、このコーナーは学びたい学ばせたいその思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。